一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は16人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。一般質問議員。一般質問を行った議員は質問順に次の通りです。1. 笹村百合子大阪維新の会池田。 2. 名村健次郎未来育むプロジェクト。 3. 沖本淳子大阪維新の会池田。 4. 園部恵子未来育むプロジェクト。 5. 松本幸次郎自由民主党。 6. 後間久保亮太大阪維新の会池田。 7. 古川博則大阪維新の会池田。 8. 西垣聡自由民主党。 9. 倉田明未来育むプロジェクト。 10. 森谷博道池田未来の会。 11. 坂上翔英池田未来の会。 12. 藤本正弘公明党。 13. 中田正則池田未来の会。 14. 山本武史日本共産党。 15. 荒木真澄公明党。 16. 藤原道子日本共産党。主な内容は次の通りです。なお、一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。問い。若者世代に対する定住支援策について。自由民主党。全国的に人口減少が加速し、さまざまな理由で社会動態が変動する中、本市でも2030年の人口は約9万7000人と推計されている。第7次池田市総合計画最終年度の2032年度に本市が人口10万人を維持するには、住民登録をしていない地方から来た学生等に対して本市の魅力を発信して、一人でも多くの若者世代が本市に住み続けてもらうことも一つの施策と考える。このような若者世代に対して何か支援策を事業化する考えは。答え。まちづくり人口の拡大や相互交流が重要。第7次池田市総合計画が目指す2032年度に人口10万人の定住人口維持という目標の達成に向けては、交流人口や関係人口等からなるまちづくり人口の拡大や相互の交流を定住人口の増加へとつなげていくことが重要である。今後、地方創生の推進施策を整理した第2期池田市町人仕事創生総合戦略について、社会状況に応じた改定に向けた検討を進める。問い。市税免税による創業者支援について。池田未来の会。一定期間、3年から5年間の市税を免税することにより、創業者・起業家を呼び込み、さらなる創業支援ができないか問う。答え。税の公平性・中立性の観点から実施は困難。本市で創業・起業を行う事業者に対する税の減免措置は、将来における市税収入の確保、商業活性化等の可能性を秘めるものであるものの、創業・起業に公益性があるとは言えず、既存事業者との税負担の均衡に鑑みれば実施は困難。問い。行政と地域の伴走型サポートについて。池田未来の会。地域が活性化する上で各種団体の必要性を感じている。ただこれまで本市は自治会等との関わりが希薄であったように感じているが、今後の地域との関わりについて見解を問う。また近隣他市のホームページでは自治会に関する情報が充実している。 特にどの地域にどのような自治会があるかが可視化されている自治会マップを本市で運用できないか見解を問う。答え、地域の各種団体と行政が連携強化を図る。自治会のみならず、地域コミュニティ推進協議会も介しながら、地域の各種団体と連携を強化し、共同を図りながら、コミュニティの醸成に努める。また、自治会マップについては、市民、本市への転入希望者、各種団体等が、本市のホームページ上から自治会マップを活用することで、自治会への加入促進や自治会への簡易なアプローチ等につながるものと考え、令和6年度に自治会マップ作成の予算化ができるように検討している。問い、自衛隊への若者名簿提供やめよ。日本共産党。岸田政権が戦争する国づくりを進める中、18歳と22歳の名簿を市民が知らない間に自衛隊に提供していたことが明らかになった。直ちにやめるべきと考える。答え、今後も続ける。除外申請は検討。自衛隊法の規定に基づき、今後も継続するが、市民からの名簿除外申請は実施する方向で検討する。問い、依存症で生活破壊、カジノやめよ。日本共産党。IR カジノはギャンブル依存症をはじめとした住民の生活困難を引き起こし、経済発展にもつながらない。莫大な公金支出も避けられない。そもそも賭け事推進は自治体の責務である住民福祉の向上と相入れない。市は直ちに国、府に中止を求めるべき。答え、中止は求めない。国の認定を受けて推進され、依存症対策も進められている。中止は求めないが、情報収集を継続。問い、学校給食費無償化へ、制度として継続実施を。日本共産党。学校給食は食育であり、教育費無償の原則で本来国が無償化すべきである。国が実施するまでは本市で先行し、継続実施してはどうか。答え、年度ごとの予算編成で無償化を判断。国に恒常的実現への要望を行う。市独自の実施には約4億円の事業費がかかるため、年度ごとの予算編成の中で最終的に判断する。問い、本市の今後の取り組みについて、大阪維新の会池田、本市の新たな財源確保策と事業者支援をさらに拡充する必要があると考えるが、答え、第7次総合計画に基づき順次対応が必要。今後は国や大阪府等の補助制度や有利な記載の活用、企業版ふるさと納税のさらなる活用、新たな歳入確保策にも取り組む。事業者支援については、ことはじめ奨励事業などにより、市内事業者支援のため、さまざまな創業支援施策を行っている。問い、女性活躍推進について、現状と取り組みを問う。未来育むプロジェクト。多様性が叶う社会を実現するための第一歩となる女性活躍実現に向けて、本市の女性幹部割合、女性登用への取り組みはどうか。答え、課長以上の管理職員の女性割合は 14.8%。 女性管理職員の割合内訳は、課長級で 20%、 部長次長級で 3% となっており、特定事業種行動計画の各役職段階に占める女性職員割合の目標値を踏まえ、人事評価制度を活用し、積極的に登用していく。問い、 行政の生産性向上について、大阪維新の会池田、組織の生産性を高めるために、無理、無駄、ムラの排除などに取り組む必要があるが、横断的なワーキンググループはあるか、市や部署のミッションは明確か問う。答え、行政運営効率化は課題であり、取り組み中。DX 推進はワーキンググループでの議論を実施、ペーパーレス会議やチャットツールなどを活用し、業務改革に取り組み中。第7次総合計画が目指す町の将来像の実現に向けて各施策を推進。問い、人口減少下の女性活躍推進の現状について、大阪維新の会池田。池田市男女共同参画推進計画の次の KPI 達成は順調か。女性のいない審議会比率 0%、審議会女性比率 40%、女性管理職比率 20%、男性職員の育児参加休暇 60% の状況を問う。答え、町内調査を行い、是正の助言をしている。女性のいない審議会は 19.7%、審議会女性比率は 27.7%、女性管理職比率は 14.8%、男性職員の育児参加休暇取得率は 53.8%。問い、チャット GPT で行政のデジタル化推進を、公明党。全国的にチャット GPT を活用した文書作成を取り入れた自治体もある。本市においても職員の負担軽減への効果を目的として安全性を見極めながら活用を。答え、現時点では新しい技術動向に注視するのみ。行政事務において活用可能な分野もあるが、セキュリティ対策を期するため、現時点では積極的な活用は予定していない。問い、奨学金の代理返還制度を導入する企業支援を。公明党、若者が夢と希望を持って生きられる環境を整えることも非常に大切である。そこで奨学金の返済に悩む若者の支援、人材不足に悩む地元企業の支援、そして地域の活性化にもつながる制度として、本市において奨学金の代理返還制度を導入する企業に対する行政からの支援制度を創設してはどうか。学生と企業と地域社会の活性化を図ることは大変有意義と考えるが、見解を問う。答え、国の動向を注視しつつ必要な対策を講ずる。奨学金については6月13日に閣議決定された子ども未来戦略方針においても、その返済が少子化の要因の一つとなっているとの認識のもと、各種支援の充実及び負担軽減が方向性として示された。若者の生活、ひいては企業活動にも関わる課題として、国などの動向を今後も注視しつつ、本市としても必要な対策を講じていく。問い、学校における留守番電話の導入について。未来育むプロジェクト。学校における留守番電話の導入は、教職員の勤務時間の適正化に効果を発揮する事例が多いが、今後の予定を問う。答え、留守番電話の導入に向けて検討していく。大阪府下の自治体でも留守番電話の導入が進んでおり、教職員における働き方改革の推進のため、本市でも導入に向けた早急な検討が必要。問い、細郷学園の特任校制度の活用について、未来育むプロジェクト。特任校制度について活用状況と今後の方向性について問う。答え、今後も魅力的な学園づくりを支援していく。 現在特任校制度を活用し他の校区から細郷学園に通学している子どもたちは17名。今後も子どもの発達に合わせた指導体制、地域の教育資源を生かした系統的な人権総合学習の取り組みの推進など、魅力的な学園づくりを支援していく。問い、留守家庭児童会受け入れ体制の構築について、池田未来の会。入会児童数の変化を見ると、この18年間で総数は910人に、利用率は 36.3% となり、2倍以上に増加している。受け入れ体制の構築や働き方、施設整備について問う。答え、人員不足の解消や適切な事業運営に努める。受け皿、施設整備と指導員の確保を一体的に措置する必要があり、その確保策が喫緊の課題と認識。施設整備についても教育委員会事務局が諸問題の整理を進め解決に向けた方策を検討。問い、私立池田病院の分娩環境について未来育むプロジェクト。私立池田病院では一部の早産や多胎児出産に対応できないが今後の方向性を問う。答え、地域全体で最適な分娩環境を提供していく。地域全体でより最適な分娩環境を提供できるよう、また身近な場所で安心して出産したいと希望される妊婦さんや家族の思いにも寄り添える場所となるよう取り組んでいく。問い、私立池田病院のコロナ患者受け入れ体制について、池田未来の会。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日より5類に移行された。人とのつながりが以前の環境に戻りつつあるが、受け入れ体制の変化について問う。答え、重症・中等症患者受け入れを重点化。私立池田病院はこれまでの受け入れ経験を踏まえ、重症・中等症患者の受け入れに特化。また、6月からマスクの着用は求めるものの、面会制限を一部緩和したところである。問い、私立池田病院の体制と経営戦略について、大阪維新の会池田。休日における小児科診療の受け入れと、ホスピス緩和ケア病棟設置の取り組み、並びに経営戦略について問う。答え、必要十分な医療サービスの提供と体制で、豊野広域子ども急病センターと連携した小児救急医療体制の充実に取り組む。ホスピス緩和ケアの設置は難しいが、患者に寄り添った体制づくりを目指す。コロナの空床保障にかかる補助金は縮小だが、医療サービスの向上に努め、財務体質と収益向上を図っていく。問い、地域共生社会における重層的支援体制は。池田未来の会。属性や世代を問わない相談・地域づくりの実施体制の現状はどうなっているのか。答え、必要に応じ重層的支援体制整備を検討。第4期地域福祉計画、第5次地域福祉活動推進計画を策定した。その計画において、包括的支援体制の構築に向けて、相談支援、参加支援、地域づくりに一体的に取り組み、関係機関と連携し、実現できるよう検討を進めている。問い、マイナ保険証と資格確認書の取り扱いについて、日本共産党。マイナンバーカードの取得は自由であるにもかかわらず、政府は健康保険証と一体化させ、来年秋に紙の健康保険証廃止を決めた。その一方で、カードを持たない人には資格確認書の交付を規定した。混乱を避け、市民の命を守る観点から、 資格確認書は申請ではなく職権で交付送付すべきではないか。答え、国の方針が示されれば適切に対応したい。保険者が職権により交付できるよう運用方法を検討する予定と聞き及んでおり、国の方針が示された後適切に対応したい。と言い、池田市子ども条例と子どもの権利について、大阪維新の会池田、権利の主体である子どもたちへ権利条約の内容を伝えるため、池田市子ども条例に子どもの権利を明記し、子どもの意見表明支援や子どもアドボカシー等が行える権利擁護機関等の設置の必要性について見解を問う。また子どもたちの遊ぶ機会や地域振興のため、ホームページ上にイベント総合カレンダーの作成を求める。答え、当事者である子どもの意見は非常に重要。子どもの権利については池田市子ども条例の基本理念において、子どもが有する諸権利の尊重及び保護について規定している。これまでも子どもの権利が守られる環境の整備充実に努めている。今後の国の施策の動向も勘案しながら、子どもの意見を取り入れる手法を検討していく。また市内イベントの周知のためのイベント総合情報カレンダーの作成については、地域振興や観光誘致にとっても大変有益なものと考えており、掲載範囲等の問題もあるが検討していく。と言い、子どもたちの安心安全な環境について、大阪維新の会池田、幼稚園等の送迎バスの安全装置の設置状況と市内の防犯カメラの設置台数を問う。また不審者対応訓練の現状は。答え、子どもたちの安全確保に努める。送迎バスの安全装置の取り付けは補助金を創設しており、適宜対応している。防犯カメラは今年度302台に増設。不審者対応訓練はコロナ禍で一部できていなかったが、今年度より全校で実施予定。問い、民生委員の負担軽減等でなり手不足対策を。公明党、全国で民生委員の欠員が深刻な課題。対策としてさいたま市では民生委員協力員制度を導入。協力員は民生委員が行う見守り活動及び資料配布の補佐協力等を行い、民生委員の負担の軽減を図るとのこと。そこで本市においても協力員制度の導入を。答え、民生委員の負担軽減に努める。民生委員児童委員協議会と協力員制度の導入の要否について検討する。また相談支援を充実し負担軽減に努める。と言い、細川不潮台地域の課題解決の取り組みについて、未来育むプロジェクト、人口減少が進む地域において、特に住環境保全と住宅供給の観点から空き家対策が重要である。放置された空き家への対応の現状と今後の方向性について問う。答え、所有者への指導強化と意識啓発に取り組む。空き家対策特別措置法の改正を受け、管理不全となっている空き家について、これまでの適正管理の助言に加え指導勧告ができることから、所有者への指導強化とともに意識啓発に取り組む。と言い、空き家対策の今後の取り組みについて、大阪維新の会池田、空き家を減らすための周知と各関係団体との連携が必要。答え、所有者への指導や案内チラシを同封し周知。 空き家バンク制度の開始後5年で登録件数は10件、その状況を改善するため、空き家の適正管理の指導文書を送付する際、バンク制度のチラシを同封している。今後も広域的な情報発信と各関係団体との連携に努める。問い、自転車ヘルメット着用の努力義務化について、未来育むプロジェクト。令和5年度から自転車ヘルメット着用の努力義務化が全世代に拡大されたが、着用率を上げるためにどのように取り組むのか。答え、着用率の向上に向け交通安全教育を行う。平成17年度より幼児用ヘルメットを無償配布し、幼少期からヘルメット着用の習慣づけを図っている。池田警察署、池田交通安全協会と連携し、各年齢層に応じた交通安全教育を行っていく。問い、市街化調整区域の活用について。自由民主党。細川地域においては大自然の緑とデジタル化を融合した近未来的なグリーンオフィスなどの企業誘致の促進が必要と考えるが。答え、細川地域への企業誘致や雇用創出を図る。池田市市街化調整区域まちづくり基本方針に基づき、地域振興拠点整備の検討やスマート農業の普及に努めることで、企業誘致や雇用創出につなげていく。問い、阪急バス減便への具体的な対策は。自由民主党。高齢者や障害のある方の利便性が低下しており、オンデマンドバスのような利用者の需要に合わせたフレキシブルな移動手段の提供が必要と考えるが。答え、交通事業者と連携して取り組んでいく。それぞれの地域に応じた円滑な移動環境の実現や持続可能な公共交通の確保に努める。